はい、こんばんは、下平です。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川上です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、前回ヒトラーということで、
そう、
ちょっと疲れましたね。
そりゃあさ、はい、世界で何千万人も殺した男だから、うん、語るだけで疲れるよね、うんうんうん、しかも合法的に、党首から連立政権の首相になって半年で、覚えてるよね、あの法律の名前、試験に出る。はい、どうぞ。
全権委任法。
そう、全権委任法。それともう一個の覚えてる。
全権委
任法と、今のは、一般の大学で、もう一個のが出ると東大です。
あ、はい、今の方東大じゃないんだ。
新政党を作っちゃいけない法。
あ、内容はその通りなんだけど、政党新設禁止法。
うわ、惜しい。
惜しいな。二次募集で受かるかもしれません。
ね、東大受かるかな。
そう、まあ、要はそれは、ナチス党以外の党をもう許さない。全部解体して新しいのも作っちゃいけないっていう法律なんだけど、うん、その2つであっという間に相当になるんだね、うん、フィューラーに。面白かったね。
面白いですね。
ということで、今日は180度変わってですね、
だいぶ変わって、
はい、
はい、なぜ働いてると本が読めないのか、読めなくなるのかですね、まあ、タイトル的にはね、この本、うん、
この本さ、あ、読めなくなるのかな、うん、
はい、
タイトルのまま読めないのかになってるけど、はい、直しません、めんどくさいから、はい、あのね、基本的に、この本が今年の新書のタイトル賞です。
でしょうね。
ただし中身は別にあんま関係ないんだよね、これ。
まあ、本の歴史って感じですかね。
プラス
本の歴史っていうよりは、うん、読書の習慣の歴史なの。
読書の習慣の歴史、
日本人がどう本を読んできたか、うん、特に明治以降ね、
うんうん、
っていうのの話を割と細かく書いていて、正直言って僕はすごく面白かったんだけど、二人にはあんまり面白くなかったんじゃない？
いや、僕は逆ですね。僕はそのまま歴史っていう、まあ、あのね、今回は僕ご提案とまでいきませんけど、うん、この本が発売直後にやっぱりこの港未来のね、うん、近くの本屋さん、このタイトルでもうこれっていうのでね、二人に提案して、実際どうかなと。で、歴史のところだけかなと思ってたら、個人的にはまあね、あの、やっぱり後半の最後のところで結構ね、この、三宅さんのいろんな考えが出てきて、うん、読書の歴史っていうよりも後で出てくるかもしれないです。ですけど、やっぱり読書は人生のノイズなのかというかね、うん、その自己啓発書といわゆるその教養としての読書のその辺の対局だった今の時代性とか、うん、まあ、すごい面白かったですけどね、
うん、なるほど、そうだったんだ、うん、
そっちはか
なり、うん、でも僕さ、そっちのところは薄いなと思ったんだけど、うん、あんまりないじゃん、なぜその働いていると読めないのかっていうところの問いの答えが。
あ、そうそう、だからまあその辺後で有料版でちょっと話したいですけど、うん、彼女が言ってる部分に対して、うん、まあ、イラさんがどう思うかもですし、うん、僕もですし、う
ん、僕も読書の歴史に関しては面白いと思うんだ、うん、前から言ってたよね、その教養主義みたいなものが日本人に本を読ませていた、
うんうん、
だからホワイトカラーが教養があっても出世しない、
うん、
ホワイトカラーの生活が大変になった途端に本を読まないのが普通になって、教養がどんどんなくなっていって、うん、今はもう漫画がメインになったっていう話は、
うん、ただなんか、なんて言うんでしょうね。まあ中身はあんまり触れないですし、まあノーさんの意見も聞きたくて、やっぱり僕、これはそのタイトル勝ちっていうのもありましたけど、なんて言うんだろう、本当これ見た瞬間に、今の多くの、それなりにこう苦しみながら仕事してる人、フリーランス、会社員問わずですけど、頑張って勉強してる人、わ、そうそうそうってみんな、
そうね。
で、それ自体を、まあ、イラさん的にはそんなかもしれないけど、僕はやっぱりよく、まあ、彼女がその表なんかでマトリックスみたいに書いてくれたりしてて、うん、これは すごいよく描いてるなというふうに思ったので、
ね、うん、まあ、ただ一つ言えるのはさ、最近さ、脅し系のタイトルが多いじゃない、
うん、
あの倍速で見る人とか、
ね、
ファスト教養とか、
ね、この中にも紹介されてましたね。
それと逆でこれ割とさ、ポジティブな方法なんだよね、
う
ん、
そうそう、
なぜ働いて読めないのか、でも本当は読みたいし、
うんうんうん、
その本が読めるような働き方をしようよっていうのが最後の提言になっていくんだけど、
う
ん、そこがね、
そうそうそう、
ちょっと違う、割と前向きなんだよ、
ね。もともとね、やっぱすごい読書好きで、
うん
ね、そうそう、文芸系の方ですからね。
うん、そう、で、そのために、会社を辞めて、今、評論家として仕事をしているという。まあ、でもこのタイトルを思いついたときは、やったと思ったろうな。
うん、なんかでも、
まあ、編集者か当人か分かんないけど。
うん、でもこれ、うん、あの、僕も素晴らしいと思いますけど、うん、なんか僕個人的に石田イラコピー的には説明してるからまんまじゃねえかってちょっと言うかなと思ったん
ですけど、ね、うん、あの、今の時代さ、もう完全にあれじゃない？
説明。
うん、だから、例えて言えば、魔力ゼロなので、
うん、
勇者仲間から追放されて、地獄の底に落ちたら、妖精と出会って、そう。 あの無双しますみたいな、うん、そういう時代なのでもうこっちでいいんだよね新書は特に、
うん、まあ、あのでもところで僕と、まあ、イラさんだけで今話しちゃいましたけど、うん、ノアさん自体はこの本読んだり、まあ、なんか一言この無料部分でなんかちょっと感じたこととか何かありますか？
すごい的外れなあの話かもしれないんですけど、結構大人事の中で話してることが書かれてたなっていうのはあって、うん、例えばなんかその、自己啓発の成り立ちだったりとか、その本が読めなくなるその原因みたいなところ、うん、その教養と楽しみとしてじゃなくて教養として本を読んでるっていうことだったりとかっていうのは結構大人事でも話したことだったんで、うん、なんか身近にすごい感じたっていうのがありましたね。
本ってさ役に立つから読むの、うん、それともその教養的なの楽しいから読むの、
だからまさにそのことがここに書いてありますよね、うん、読書はノイズなのかっていう話ですよね。
私は今までちょっとやっぱ年代も問題もあると思うんですけど、娯楽だと思って本は受け取ってたんですけど、でもそうじゃない人の方が多いんだっていうことにちょっとハッとさせられたっていうのはあります
ね。いや元自己啓発症のネクラ症出身の僕としてはもう本当にもうなんかあの面白かったし、ある意味なんか俺って切ないなみたいな、なんか俺描かれてんなみたいなところ感じましたよ。
でもさこの三宅さんってさアートとしての本の世界には全く踏み込まないんだよね。
そうですね、そう確かに
要するにその本の流通誌とかさ、うん、ベストセラー誌みたいなことを書くけど、うんうんうん、別に村上春樹とか吉本バナナに触れても、うん、作品の評価に関しては一切触れずに、うん、売れた売れないみたいなことしか書いてないじゃん、
う
ん、
そうですね。
そこら辺がまたちょっとあのニュータイプなんだなって気はしたけど、
ここにはねその読むのはむしろそこら辺も好きそうですよね。
本当はそこやりたいんだろうけど、そうそうそう果てしないし、
そこにはないですよね、
今そういい評価いっぱいいるから、うんうん、これはだから読書誌だからね本当、
うんなんかあとその結構にわたって歴史、その読書の歴史っていうものをまあ8割9割書かれていて、その後1割が自分のご意見っていう感じだったんですけど、あの最後の自分のご意見がその前に書かれていたことといい意味でこうギャップがあって結構ずっこけた感じだったんですよね私は。
それ最後の最後って最後の本の楽しみ方のところ、
うん、楽しみ方じゃなくて
あのその前の試験でしょ、
そうい
わゆる半身で生きるっていうところでしょ、
そう、うん、なんかいい意味でずっこけた、うん、もうちょっと硬い感じでもっと来るかなと思ったんですけど、
そうね、その時だけ突然熱量が上がった、
うん、そう
ですね、う
ん、そんなに本読みたかったのこの人みたいな、
要するに本を読めないような会社で働くのはもうダメだから、週休5日フルタイムで働くんじゃなく週に3日働く、うん、で兼業にするみたいなことがメインなんだよね、うん、でも僕思ったんだけどそれだと収入が足んなくなるから、うん、兼業2つやることになったら、うん、フルタイムで働くのと一緒だよなって、
半身じゃなくて 全身でやっぱり
半身かける2で全身ってしかもフリーランスだとさらに地獄のように忙しくなるから、
うん、ちょっとご本人に今の話ちょっと今度インタビューして聞いてみたいですね、半身かける2と石田先生が言ってました、
ね、でもそうなっちゃうよね、うん、だって週に3日ずつ2日働いたら週6日労働
でもほらこの彼女本人は働くのもうめちゃめちゃ大好きって言ってたから、うん、まあもう全身になっちゃう、
僕働くのめちゃめちゃ嫌いだけどな、
知ってます。
でもあれじゃないですか、よく大人事でも言ってるけど、うん、その会社っていうものに全身全霊を注ぐんじゃなくて、うん、もっと距離を置いた形で付き合う、
そうだよ、うん、
っていう
ことたかが仕事じゃねえかっていうのをみんな忘れちゃダメよ、うん、あの上司もあれこれ偉そうに言ってるけどたかが仕事だし、うん、たかがあの何年か前に入っただけのおじさんなのでそんなに相手にすることはないです
本当にね。
でもなんか話脱線しちゃいます、まあ、今日ねちょっとそういう意味ではこの本をまあ種にしながらフリートーク的なところもあると思うんですけど、なんか意外だったのはノアさんがね、うん、ほら同じ自己啓発症出身のはずなんですけど、はいはいはい、明確に今は違うなと思って、
え、何ですか、
工学セミナーとかね、いろいろ僕よりお金ちょっとご就寝されてましたけど、はいはい、本に関してはもう昔から娯楽でって言ってたから いわゆる僕はこう、うん、ほら本も自己啓発みたいなだし、うん、なんかそういう話も自己啓発みたいなことで、ようやくイラさんと出会ってからね、いわゆる普通に楽しむところをやりつつですけど、自己啓発書とかじゃ全然読まないんだ。
ていうか自己啓発、私の本っていうイメージって例えば小説だったりとか、うん、なんか写真集とか、うん、なんか
何そっち側の世界っぽく入ってる
っていうものを娯楽として認識してて、うん、その教養本、あ、教養本っていうかなんていうのか、その自己啓発本、
自己啓発書を教養って多分言わないと思う。
いや自己啓発っていうのはまあゴミなので基本的にはあれはビジネス書ですね。
だから自己啓発書とかビジネス書っていうのは本という認識ではなかったっていう、
ね、ここ一緒じゃん、
ナンパーナンパーナンパー、要するに教養、アート、娯楽、自己啓発とかだったら、自分にとっての本って何パーずつになってるの？
あ、本っていう言葉 でってことですね。
ちゃんと正直にお願いします。
アート娯楽、うん、え、なんつった？
アート娯楽、まあ、自己啓発、うん、
実用書、
実用
書、そうね、実用でもいいけれど、うん、
本ですよね、うん、私やっぱり一番小説かな、 今だったら
ってことは娯楽だよね、エンタメだね、
うんうんうん、
何割何割何割ぐらい自分の中での割合は、読む量とかじゃなくていいから、
あ、読む量とかじゃなくて、うん、小説が多分 60% ぐらい、
そっか、エンタメ6割、
うんうん、でそのアートとか美術書系が、うん、多分 20% とか 30% ぐらい、
おしゃれな感じですね、
うん、で残りの 20% が、
まあ、ビジネス書、
ビジネス、自己啓発ビジネスか、
うんうん、って感じか、
622か、でも、うん、悪くないバランスだよね、ゆふくんは、
僕昔は、
そう、年代によって変わりますよね、
今は、
うん、昔はもう自己啓発
オンリーだった、95% です、うん、今は小説6、
うん、
ノンフィクションとかが3、いや小説5、ノンフィクション4、
うん、
あとアートとかそっち系が
1か
1で、たまに自己啓発がうずくみたいな。
なるほどね。でも僕はなんか小説を読む比率が落ちて、最近ちょっと小説が面白くないので、うん、落ちて、どちらかっていうとアート的なものと、あとは理系のものを結構、
あ、そうか、そうですよね、確かに、
宇宙論とか物理、うんうんうん、科学の世界みたいなのを読むので、うん、生物学とか、うんうん、なので 3,3,4 ぐらいで今はそっちの理系本が読んで、3娯楽、うん、3アートかな、
うん、へー、でも面白いですね、
うん、でも面白いですね、アート本では読むけど、うん、アートフィルムはあんまりお好きじゃないですよね、
うん、僕基本的にそのみんなで楽しむものが好きで、その中でものすごく洗練されてるっていうのがいいんだよね、だからオッペンハイマーみたいな映画はいいなって思うわけさ、
でアートフィルムだとみんなで楽しむじゃないですもんね、
うん、そう、はっきり言って私的な思いだけで撮った映画、映画ってそういうもんじゃないよなっていう感じなんで、だからドライブマイカーは受け付けなかった
ね、ちょっと、まあまあね、そうですね、
いや、余裕もつまんないって言ってたじゃん、
いやいや、僕は楽しみました。
なんか言いこぶって
る。いやいやいや、
今あの危険な前振りをしてしまいましたが、
忖度して、忖度して
ない、いや、つまんなくはないけど、うん、受け付けなかったってだけ、
うんうん、僕は3時間普通に見れましたけど、うん、まあ、あの本物の春樹さんの方がいいなっていうのはありました、
うんうん、でも僕なんかさ、アートフィルムでも動きがないのダメなんだよね、だから
かも
なん
か
あの前、うん、ベルナルド・ベルトルッチのさ、暗殺の森、ドライブ・マイ・カー、うん、であと誰だっけな、なんかちょっとヨーロッパのアートフィルム見たんだけど、やっぱどれもしんどかったわ、お話が動かない、いや、
あのアートフィルムじゃないのかもしれないですけど、うん、そのいわゆるアートってまあちょっとミニシアターで流れる感じじゃないですか、うんうん、だからそのアートフィルムでも当然そういう意味では娯楽性があればいいんですけど、うん、ちょっといわゆる社会性の強い、うん、なんか僕もかつて結構あの興味あって見たんですけど、うん、あんまり例えばなんだろうな、原発がどうこうとか放射能とか、うん、まあ、アートフィルムっていうドキュメンタリーだけど、うん、そっちになっちゃうとちょっときつくなってきましたね、
きつくなってくるね、
それが逆に本でやっぱり読める、
うんうんうん、そうだね、うん、
私結構アートフィルム好きかもしれない、
ね、ノーさんが言うアートフィルムってどんなの、
いや、わかんない、
バービーみたいの、
あ、いや、バービーは
もっと昔、
バ
ーアメリとか、
あ、アメリ、アメリ、アメリは、アメリ好きですけど、あの、バービーの流れで言ったら、あの、うん、キャンディーって知ってます？
バービーについて。
あの、すごいエッチな女の子が、うん、あの、夢の中みたいな、なんかすごいちょっとラリっちゃってるような、うん、その妄想の世界で、あの、やりまくるっていう話なんですけど。うん、
それ、ノアさん好きそうだね。
いや、でも、
あ、そんな古いやつ、
そうそう、アートフィルム。多分これはアートですか？どうです、わかんないけど、
1968のキャンディー、
うん、
それは僕があの、中学生の頃テレビでもう流れてて堂々と、へ
ー、そうなんだ、
そう、主役の女の子がすっごい可愛い、
そう、可愛いですよね、うん、
誰だっけキャンディーの主役って、
エヴァ・オーリン、
ああ、もうでもその、
マーロン・ブランドも出てるんだ、
出てるね、
うん、あ、そう、いいセンスしてますね、
いや、キャンディーは超いいエロ映画だったよ
そうですよね、でもあれアートフィルムじゃないか、え、アートフィルムって
そもそもアートフィルムって何って、
日本映画だったらアートフィルムって何があります、ちょっと昔めのやつでお願いします、
昔めのやつだったら、うん、わあ、これアートだ、いかにもっていうのは、うん、例えばあの水木健治の雨月物語とか、
うん、
黒沢だったら死の侍とかじゃなく羅生門の方、
うん、あー、羅生門かな、
面白くないだろ羅生門って、
ちなみになんかあの辺とかどうですか、リリーシュシュとか、
リリーシュシュとかはポップなおされ映画、
うん、あー、そろそろそうか、
あんまり聞いていくとだんだん毒舌に、
う
ん、
そうですね、
すごいよ、
なりそうな、じゃあちょっとコメントはしないで
危ない危ない、
コメントはしなくていいので、うん、あ、だから是枝監督とかも一応アートフィルム、
コレダさんはドキュメンタリータッチのアートフィルムだと思う。
はい、ちょっとアートフィルムの話
に脱線しました。すげえ脱線したな。
脱線しました。じゃあここでご質問ご感想。
あ、そっか、はい。すいません。自分の役目を忘れていた。はい、はい、じゃあ行きます。カズさん、43歳の男性からいただいています。はい、イラさん、早川さん、ノアさん、たびたび失礼いたします。中年クライシスの回で取り上げていただいたカズです。読んでいただいているのを自分で聞いていて、43にもなって甘えたこと言うなと叱責されるかもとドキドキしていたのですが、イラさんと早川さんに優しく受け止めていただき、涙が出そうになりました。
まあ
実は投稿した後悩んだ末に転職活動を行っており、年収アップで内定をもらいました。これをこっそりと後ろ盾にして社内で移動させてほしいと申し出たところ、兼務ではありますがこれまでとは別のことができるようになりました。同じ職種で転職しても同じ悩みに陥ると思うので、まずは良かったと思います、うん、話は変わるのですが、最近なぜ働いていると本が読めなくなるのかという本を読みました、うん、私はどんなに忙しくても本を読まない選択をしたことはなく、若い頃ブラックなプロジェクトにいた時は朝早く起きて会社に行く前に本を読んだり、職場の近くに引っ越すなどの荒技も使いました。
すごい ね
すごいバイタリティある人ですね、うん、でも本当は会社に何を言われても自分が納得する時間に帰ればいいだけだったのかもしれません。もしよろしければ大人味で本書を取り上げていただき、労働と読書の関係についてお話しいただけると嬉しいです
ね。え、うん、その通りなんだけど、労働読書のことはあんまり書いてないんだよねただ僕も一緒。
うん、
たださ、この話聞いてると、うん、カズさんだっけ、
カズさん
優秀だ ね、うん、内定もらうし、社内でのその移動に関してもすんなりとやらせてもらってるから、うん、でも正直に言うけれど、若い頃からずっとこうやって意識してある程度の読書量をこなしてる人は、普通の会社の中でもどうあがいても優秀な方になっちゃうんだよ、
うん、
しょうがないよね、差がつくから。もちろん、うん、ただぼーっと仕事してる人、あるいはぼーっと自分の上司を褒めて褒めて生きてる人に比べたらさ、できるようになっちゃうからね、
うん、
まあしょうがないけど、
なんか、うん、あの次回も込めてですけど、本当にこの、まあ、30代から40代の、特に30代後半から40代ってなると、なんか自分も含めですが、話してるとやっぱりその人が本読んできたかとか、読んできてないか、うん、どんな読んできたかってちょっと出ちゃいますよね。
出る出る。洋平くんもさ、この5年間で全然変わったでしょ。
だと思いますね、
うんうん、
だからその辺がね、まあ、この方同じ43歳ですけど、
そう
ね、
そう
ですね、
いやでもいいんじゃない、このままやっていけば、うん、まあ今の会社で別に普通に部長とか取締役ぐらいには届くんじゃないかな、うん、この感じだと
素晴らしいですね、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次質問いきます。カバンへの本のしまい方、おすすめのカバンについて、うん、私はカバンに本を入れて持ち運ぶことがあるのですが、その際本が折れ曲がったりシワがついたりすることが気になります。紙のカバーをかけた上で背表紙を上にしてカバンに入れる方法と、紙のカバーをかけた上で棚に置くような向きでカバンに入れる方法を試しました、
うん、
しかしどちらもページや表紙、裏表紙が折れてしまいます。なるべく本をきれいに保つための収納についてお聞きしたいです。さらに本の持ち運びに適したカバンについても気になります。おとらじに出演なさっている皆様は本好きまた読書家だと思うので、本を持ち運ぶときにどのようなカバンを使っているのかや、おすすめのメーカーやデザインについて教えていただきたいです。
ですね、本って基本的に買ったら傷がつくものなんですなので傷をつけましょう。
お
で、どうしてもそれが嫌だったらハードケースしかないよ。
アタッシェ
みたいな、
あ、なるほど、
アルミのアタッシェとかあるよね、リモ、うんうん、みたいなやつとかさ、
うんうんうん、革とかもなんかありますよ なんかね、革のカバーみたいな。
革でも硬いやつ、あ、そうね、本人カバーをつけるってことね、うんうんうん、
はいはい。カバーでね、うん、このランドジップブックカバーっていうのがあってね、うんうん、こちらナイロン地なんだけど、それ開くと、
あ、
でしおりも入ってさらに傷つかないみたいな。
これなんかチャックとかでジーって、
そうジップできるんで、うん、まあ、結構いいんですけど、うん、で傷まないんだけど、なんかそもそもそれ入れるのちょっと面倒くさくなって
きた。あの、それはいくらするの？
842円。
あ、安いね。ただはっきり言うけど、本ってもっと雑に扱って、
そうなんです、
そんな立派なものではないので、あの生活雑貨というか、本はね、逆に新品のピカピカなものより手が擦れていたり、なんか折ってあったり書き込みがあったりする方がかっこいいの。なのでその感覚を持ってほしいんだよね。
なるほど。
誰かの家に行くよね、リビングに立派な本がザーッと並んでいる、
うんうん、
でも読んだ跡が全くないのって寂しくない、
うん、インテリアだなって感じちゃいますね、うん、
確かに見栄を張ったインテリアだな、うん、まあ見栄を張るだけいいけどね、うん、実際最近の新築物件のルームツアーとか見ると本棚がないようなのがほとんどなんで、だから日本人の 知性って落ちたなって思うんだけど、
う
ん
ね、確かにそうかも。
そうなので、うん、もっと基本的には傷をつける方向で使ってください、うん、でそれがどうしても嫌だったらハードケースにするか、あるいは本当陽平くんのそのジップみたいんだけど、うん、ただ本を読むためにさ、ジップをビーって開けてナイロンのカバーを開く、そんな貧乏くさいことしちゃダメ
これね、でもね、ちょっと後で本編でその話もなるかもしれないですけど、やっぱり本が読めない社会になっておかしいみたいな話もあったじゃないですか、うん、だからそことちょっと通ずるかもしれないけど、なんか僕なんかも今はもう割り切ってあれですけど、やっぱり特に起業する前とか、うん、今以上にお金よ余裕なかったから、うんうん、結局ね、あのこの方は違うと思いますけど、その本を読まなきゃとかっていろいろあるけど、それをさらになんていうんだ、こうやって付箋貼って、うん、線は引かずに綺麗にして、やっぱりすぐ次売ってお金をね、やっぱ本当にもうその今現状としてお金がみんなないから、なんかその辺で必死でやってるっていう現状があるから、うんうん、だから その辺が難しいですよねっていう。
あのさ、でもそうは言うけれど、例えばさ、こんな金融危機の800年の歴史みたいな本をいろいろ書いたり赤線引いたりしないで読んでも分かんなくない？
分かんない。
そうそうそうそうそう、だから結局読んでる本が違うというかね、僕もそういうのなんか線引かないみたいにやってたのは逆にビジネス書きっこけになっちゃうから、うん、こういうのはもう引かないと分かんないです、
う
ん。
そうだって、そりゃだってこういうチャートとか見ても、うん、ここのところが大恐慌でこれ以降ほら何回あるかなってチェックしてるじゃん、うん、1,2,3,4,5,6 6回ある2003年までの金融危機が、うん、なんてのはさ、もったいなくない？使わないと、
うん、だからねちょっと言語が難しいんですけど、やっぱ本に対する今回のテーマともそうですけど、うん、自己啓発書とこう、うん、実用書とか小説の話ともそうかもしれないけど、うん、いわゆる今時のここの本で書かれてる情報として本を取ってる人たちの本の扱い方と、イラさんは結構対局のようでいて、でも一番本当にそういう本に対しては売るとかも考えずに、もちろん書いても使い倒してみて、一番実は
確かに
そうなんだけどね。ただどちらにしても本自体がものすごく贅沢なものなんで、贅沢なものを大事に扱っちゃダメなの。
なるほど。おー、なるほど。そういうことか。
贅沢なものはさりげなく。うん、みんなだってそうだろう、うん、ものすごい頑張って、何でもいいよ。ルイ・ヴィトンでもエルメスのジャケットでも買った。
うん、
毎回毎回ブラシをかけるって丁寧に着るんじゃなく、ね、雨の中に着ていくじゃん。そっちの方がかっこいいじゃん。うんうん、
なるほどね。そういうことです。
レザーだから今日はもう雨の日は下ろさないじゃなく、エルメスのレザーのジャケットとかは、ね、まあ、なんでもいいんだけどさ、
うん、そういう耳っちいことはするなってことですね。
そう、本当に贅沢なものだからだあのどんどん使い回した方がいい、うんうん、使い倒した方
がいい。働いてると本が読めなくなるのかって、もうなんか綺麗になって読んでんじゃねえと、
そう、
どんどんボロボロでもいいから読めと、
ボロボロにした方がいいと思うし、自分のものになると思うよ、うん、だからその本のためにいいカバンだったら金庫かなんか持ち歩けばいいのになって思うけど
それは面白いかも、
絶対安全だからね、
うん、
でも本は本当に汚して、うん、もっと、
え、でも早川さん、さっきのブックカバー紹介してた早川さん自身は、カバンとかってどういう風にされてるんですか、その本持ち歩くときは。
いやいや、もうカバン普通です
よ。普通のカバン、もうリュックとか、
このカバンに全部ぶち込んでて、それこそほらバックインバックとかあるじゃないですか、うん、僕もバックインバックとかも持ち歩くのめんどくさいから、もう全部
ほんとね、あれ何バックインバックって。い
や結構ちゃんと几帳面な人がやってますよ
なんかさ、うん、パンツインパンツみたいな、
そうそうそう、
なんでパンツ今履いてる
のなんか
君みたいな、
なんかあの入れ子構造のなんかそういうの人形あるよね、なんだっけ、マトリョーシカ人形みたいな、ね、感じですけど、僕のことちょっとこの人大丈夫
かいやいやいやいや、でもこれ本のことを題材にしてる割には3人とも本の扱いは、まあ、いい意味で適当というか、バッグにこうバッと入れて持ってきてるじゃないですか、
うん、だからなんかこれ物に対する、うん、その僕日本人のね、いいところでも悪いところでも両方あると思うんだけど、うんうん、野球の道具をバカみたいに磨くとかさ、
はいはい、
そういうのをいいっていう人もいるんだけど、うん、なんか違うんじゃない
の。でもそれちょっと違くないですか。でもほらだって包丁研ぐのと一緒じゃないですか。ショーバーで
パソコンなんてかけらも大事にしないじゃん。
まあ、でもそうか
な、僕今のキーボードで何億稼いだと思う。でも6,000円のキーボード
だよ。ほらでもイラさんの最大の道具はキーボードじゃなくてやっぱイラさんですからね。
でも、まあね、自分の頭を大事にし始めたら終わりじゃん、人間って。
あ、
頭のメンテをしてとか言ってるやつ大体頭悪いやつじゃん、
うん、脳のクリアリング
とか、ね、こういうことを勉強するといいですよって本書いてる人っているじゃん、自己啓発とかで、
うんうんうん、
でもあの人たちって大体ダメな人じゃん、
はい、ちょっとそろそろストップ。時間と内容的にちょっと無料ではかなり厳しくなってきたので、はい、ということで、続きは4通りご視聴法がございます、うん、YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 audiobook.jp、 そしてニコニコ動画、いずれかの方法でご視聴いただけたらと思いますということで、概要欄ご覧ください。続きは後ほど。
はい。